第36回 FMC 行く年来る年、2024年1月1日16時10分、能登半島で発生したマグニチュード 7.6 の大地震。石川県輪島市と羽咋郡志賀町で最大震度7を観測。死者、行方不明者合わせて230名、震災関連死を含めると実に462名という尊い命が失われました。我が国にとって最大の脅威であり、最大の仮想敵ともいえる自然災害、とりわけ地震、津波、風水害、そして火山の噴火など、総じて地学的異変に対する情報や知識を具体的かつ飲み込みやすい内容に工夫して伝えること、これが私たち IBB の本来の活動目標です。2025年新体制となる IBB、 私たちにとっても大きな変革をもたらすこの年またぎ、皆様もご一緒していただければ幸いです。年越しにそんな話をお聞きになりたい変わり者リスナーの皆様に送る雑然とした年越し番組が今始まろうとしています。第36回 FMC 行く年来る年、この番組は大阪市淀川区 IBB メディアラボ新大阪から毎年恒例時間差オンデマンド放送に加えて生配信でもお送りしています。
2024年から2025年への架け橋、スーパースペシャル第36回 FMC 行く年来る年。
皆さんこんばんは、榎木田新右衛門でございます。2024年もいよいよ大詰め、残すところ1時間を切っちゃいました。ウェブラジオ FMC が答えの見えない今を生きる人々、とりわけ年の瀬にメディアがかけた巨大な網にかからない変わり者リスナーの皆様に送る混沌とした年越し番組 FMC 行く年来る年、迎えて36回目でございます。今回は新しくなりました IBB メディアラボ新大阪からお送りする行く来るなんですが、まあスタジオにはいつもの変わり者が集まっております。まずは皆さん自己紹介お願いします。どうぞ。
あ、やっぱりね、あの年越しというかなんというか、あの実はなんか行く年来る年収録するのもね、実はちょっと忘れてたりとかしてて、はい、あの仕事終わってやっと大晦日っていうのに気づきました。前島です。
忘れたらあかんやん。何前島くん。すいません、ピナツボゆり子です。
短いですね。そして松田さん。
短く。年越しそば食べ過ぎました、松田です。
なんか松田さん顔色が
大丈夫です。
大丈夫ですか。なんか病中って感じですけどね。
いや大丈夫です、
よろしくお願いします。そして、今日はリモートでまず IBB 九州にいる水前寺の方からお願いします。どうぞ。
平浦ゆう子です。
もちろん声張ってくださいね。声張ってくださいね。
平浦ゆう子です。
はい、そして、もう一方、東区の方はどうでしょうか。
東区は前田清志郎です。
あ、姉さん、あのどうもあの元気でよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
平浦ゆう子さんはあの音声の何か不都合は治りましたか。
治りました。
あ、よかったですね、そして、もう一方、あれこれは IBB 関西ケルートさんが今いるんですけど、分かってますかね。ミュートを切ってくれれば喋れるんですけど、どうぞ。
はい、ケルトミュです。よろしくお願いします。
どうもどうも、久しぶりでございます。
はい、
久しぶりでございます。じゃあ、まあ、一旦皆さんミュートにしてくださいね。
はい。
ということで、まあ、今回、番組のテーマはですね、オネスティー VS ディスオネスティー、誠実な世界を取り戻すにはとなっております。意味深なタイトルをつけております。誠実な世界、今世の中本当に不誠実でこううごめいているというか、本当のことがどこにあるんだろうか、これが本当ですよっていう人に向かってみんなが、あ、そうだよねって言ってうわーっと動いてみたら、あれ本当だったのかなっていうのが出てきたり、あるいはそのまた逆のうねりがあったり、なんかね、一体どの人の話をその聞けばいいのか。で、最終的にはね、答え見つかってるんですよ。自分で決めろなんですよね、うん、それが正しいかどうか自分で判断しろということになります。で、しかもそれが本当に合ってるかどうかっていうのは、答えはどこで分かるかっていうと、未来なんですよね、今は答えが出ない、非常に恐ろしい時代になってるかなというふうに思います。まあ、そんなことをテーマに今回のゆくくるではお送りしていくんですけど、今ですね、ちょっとあの技術的なあのトラブルが実は裏で発生しておりまして、あの今生配信の方は、うまくいっておりますが、時間差オンデマンドの方は、申し訳ありません、時間差どころじゃなくて番組終了後アップになります。はい、ということになりましたので、急遽業務連絡、時間差オンデマンドはありません。
やっぱりあれですよね、はい、あの普段使い慣れないパソコンを今日は使ってるっていう。
違う、設定の問題なんですよ。
あ、そうなんですか。
で、これはあの、まあ、あんま細かいことを言うとあの手の内を明かすことになるので言えないんですけど、まあ、ということで、あのバッチリ録画、その他できております。ちなみにあの今 YouTube の方の生配信でご覧いただいている皆さんには、今あの番組のトップページの絵をご覧いただいてるんですけど、こっそりこの絵をご覧いただきましょうか。今カメラで実はですね、スタジオの全体の模様、あ、なるほど、あのメディアラボ新大阪ってこうなってんだってことが分かる絵になっております。全体が、私がこの黄色です、黄色です。で、前島君が、青で、今あのつむじが映ってます。それで、テレビブースの方に、ピナユリと松田さんがいると。で、その後ろで、今ミーシャが歌ってます。はい、いいんでしょうか、これは。まあ、別に音は入れてませんけどね。今、紅白歌合戦の、そろそろ鳥ですかね、そろそろですよね。これあの45分で番組終了だと思いますんで、さあ今年のね紅白は、白が勝つのか、それとも赤組が勝つのか、
どっちでもいいですね、もうね、自分からしたら。
まあ大体ね、あの白の方が勝ち、をこう上回ってますからね、はあ、全体で言うとね、どうなるのかと。まあ、あの基本的にここのスタジオに集まってる人たちはあの紅白にあまり興味のない人が多く、でリスナーもあの興味があったらね紅白見てるでしょうから、この番組の方にこうあの合わせてるってことは大体そういう人たちだということになるわけでありますけども、中にはですね、あの音声だけあのこの番組にしといて映像で、NHK を見てるという、そういうあの、まあ、我々のような人たちもいるんですけれども、さ あ今ね、お今デジタルで、テレビがそのインターネットにつながっている、LANケーブルその他でつながっている方は、なんとですね投票ができるという、いろんな皆さんね、この、多くの皆さんが投票できるという、昔はねやっぱりあの日本野鳥の会の、皆さんがね出てってこう実際に計測をするというのがあったんですけど、
あ、もうやってないんですか
今。やってる、野鳥の会じゃなくて、これは麻布大学のなんか鳥類研究会かなんですか。いいですね、 NHK さん本当にお金持ってますからね、たまりませんね本当にね。ということでございまして、まあ2024年、例えばあのね、ミッドナイト前島ではさまざまなこう世の中の動きをこう、よたよた話で語ってくれる松田さんですけど、2024年こう振り返るとどうですか。
私ですか、
はい、 トランプも、うん、あの勝ちましたよ、
うん、はい、だんだんこっちに波が来てるなとは思って
ます。松田さんの
松田側に、うん、松田側に世の中が寄せてきてる。
ああ、ちょっと世間が俺に追いついてきたかな。
ようやく
ようやく
ようやくですね、
うんうん、
追い抜かれないようにピナユリはどうですか。
ああ、なんか何してたんだろう
2024年、
何してたんだろう、何してたんだろう
何して
たあのリモートの皆さんにも聞いてみたいと思いますけど、まずそうですね、木田上優子さん聞いてみましょうか。木田上優子さん、2024年はどんな1年でしたか。
いや、あのやっぱりだから QIC でも言ったかと思うんですけど、
はい、
変化というか挑戦というか挑んだ日、挑んだ年。
何に挑んだんですか。
職場が変わったし。
ああ、職場が変わった。はなはだ個人的な話ですね。
ですね。
ええ、
そうです、そうです。
ええ、で、あとなんか世の中的なことはなんかないですか。熊本で TSMC が進出してきて、えらいなんかいろんなものが変わってきたとかなんとかって話とかいろいろあると思うんですけど。
まあ、熊本にあのね、やっぱアジア系の人がたくさん来て迷惑だなみたいな。
迷惑だと。
やっぱりだいぶ増えてきたんですか。
だって通勤の時なんか通勤もそうだし、なんかもうどこそこなんか マナが悪いというか、
マナが悪い、
いい人もいるんですよ。
ちゃんと並ばないでしょ電車でも。
もう並ばないというか声がでかくてもなんか常識がやっぱね
感高いですもんね。なんか
だからもう見た目でもわかるし、なんか人が多くて、まあいい人もいるんでしょうけど、
そのいい人もいるね、
周りにはそういう人ばっかり目がつくな。
まあ熊本がね本当に特殊な、まあ、その状況であって、そのいわゆるインバウンドでその観光で来る人っていうよりは、その TSMC の工場が進出して、それをまた日本政府がお金をドーンと補助金出して、うん、でそれを誘致して、うん、でまあいろんなものが変わりつつあるわけですけど、で本当にね道路をね一気に整備するだとか、うん、あとその JR の豊肥本線っていうのは単線なんですよね。単線を今度複線化させるとか、
あれそう ね自分が1時間戻された、
あんたがね、た あれはあんたが
1時間半、
あんたが時刻表を見なかったからいいかな
あの時のね、あそのあとにいた黒田派の水が忘れられないですねなんと水が美味しいと。
もう一人しおん姉さん聞いてみましょう。しおん姉さん、あのよかったらあの前島君に対するあのお小言も OK ですから、ぜひどうぞ
前島さんしっかり頼みますよ
私あの姉さんよく振っていただきました。私あと、はい、16分少々で、この IBB 代表の座を離れることになりまして、でそして、ポーンとこの日付が変わって2025年になった瞬間に、新代表前島和樹新代表誕生と
かっこかかしいですね、
ということになりますので、どうぞ皆さんと、ね、ツイッターとその他でもですね、おめでとうメッセージいただければと思っております。
いらないですか、
さあ、NHK 紅白歌合戦の結果が今出てきました。審査員は赤白同数、そして会場では圧倒的に白組の方が優勢。さあ視聴者、全国の視聴者が投票したのはどうなんでしょうか。今なぜ私は NHK を実況しているか、やはり白組優勝勝利であります。おめでとうございます。どうでもよかったですよ
ね、
本当にね、出てる人たちの半分ぐらい知らないっていう、はい、そういうね、もうあと他知ってるのみんな70代とかですねもうすごいことになっているわけでありまして、今回のこの NHK 紅白歌合戦のこの平均年齢の高さの恐ろしさというのを今まざまざと感じつつ、もう間もなく23時45分になろうとしてますね。そしていよいよ NHK が私たちの裏番組ゆく年来る年を始めますねFMC ゆく年来る年の裏番組である NHK ゆく年来る年がもう間もなく始まろうとしてるという、ね、今回は東京港区の増上寺から絵が始まるはずです、どうぞお楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、東京タワーをバックに増上寺のその伽藍がガーンと映ってくるところから始まるのではないかと私予想しているところでございます。さあ今 NHK ホール皆、今手を振っております。さあ、お違った、あさあ合ってる合ってる合ってる、あそうだよね、これ増上寺だよね、
答えられへん、
行く年来る年、それ気になんねこの裏番組はね
ようやよう言いますわ、ええ
、うちが表だった。
これ奈良だ、奈良だ、長谷寺。ああ、ですね、全然当たらなかったですねさっき増上寺が出てきてたから NHK 紅白歌合戦で、出てくるのかなと思ったら違うところでした。さあというところで、姉さん2024年どんな年でしたか。
あ、私ですか。
はい、
いやもうまあ63歳にしては、
健康で、言っちゃっていいんですか63歳なんて。
そ
んな
全然大丈夫です。
IBB 最年長というね、はい、
嫌だなそれ。
いやいやいやね、
それ嫌だ。
私あのこの間の誕生日で59歳になりましたので。
うん、嘘つけ。
いや、あの60歳を境にですね、60を折り返し地点だと考えましてですね、
これからずるそれ、
1年経ちましたんで59に減るんです。だから来年は58歳になります。はい、なのでもうすぐ松田さんに私年抜かれることになりますんで、
だから
松田さんの方が上に行くことになりますんで、
だから、あの若返ってるってことは、やっぱり体を張ってもいいということになりますよね。
あのほどほどにね。
あ、じゃあまず喫茶はいいからまた始めまして、いやいや50代満喫プランを。
最も若い前島くんにさまざまな、ね、男性新代表ですから、やっぱ
そうだそうだ、
体だけじゃなくてやっぱり心も張っていただいて新たなアクションをね、やっていただこうというふうに私も今手ぐすね引いて待ってるところです、はい、というところでですね、どうですかね、まあ今年この大阪地方はこの大晦日は割とまあ暖かいってもさ、冬ですからさ、暖かいわけじゃないんですけど、比較的今日昼間暖かかった方だと思うんですけど、どうですかね。私大体部屋の中にずっといたんでちょっとよくわかんないですけど、
いや今日暑すぎた、
暑すぎた、
うん、
あそう、それなんか作業してたら汗ばむみたいな感じな、
完全防備で冬支度していったんで、
はい、
汗だくになりました。
あなた今日はあれでしょ、西成の
炊き出しに
行ってたでしょ。炊
き出し行ってました。
あ、
毎年恒例の、
うん、ヤバめの人はいるんじゃないですか。ヤバめのピンク系の人が、
ノーコメントで、
今日はなんかやっぱね、なんかあのお便り別にあの選別してるわけじゃないんですけど、やっぱねそのピンク系の話をね持ってくるお便りはやっぱ多いですね。まあ、来年こそはねちょっとそこら辺から脱却しましてね。
いや、そうする気ないでしょ。する気ないでしょ。
いやいや、これはもう俺の戦いになってくるなと思うんで、まあ、ちょっとフェーズが変わると思うんですよ。IBB がやるっていうことじゃなくて、榎田新右衛門がやるっていうことになるんで、IBB は本来の先ほどの素晴らしいナレーションで番組始まりましたけれど、あの中にも言っていた、やはりその防災減災というね、災害に立ち向かうっていう、
榎田さんのいびきに立ち向かうっていうことが
君はなんかいちいち私に何かこうそういうふうにいじりたい。
いやいやいや、
姉さんなんか言ってやってください。
前島さん慎んでくださいことだ。
最年長の、
いやいやいや、
ね、姉さんから
でもね、本当に前の去年のですね、まあ、去年の明日ですね、去年の明日はですね、本当にすごかったんですよ。去年の明日じゃないわ、
去年の明日って何。
去年の明日は地震があった時に、
そうそうそう、地震でね、
能登に行って、能登に行ったのは1月の下旬です。
ああそうですか、でもあの時に行ってね、本当にびっくりしました。もう車が揺れるんですよ、榎田さんのいびきで。グオーって言ってね、地震かと思ったら榎田さんのいびきだったっていうね、これほんと冗談でもない本当の話なんですけど、
私のいびきでね、なんかね、1000キロワットぐらい の発電ができるというふうに言われてですね、
どれじゃならないんですか。まずこの小さな災害から収めないといけないと思うんです。
うるさいわ本当に。というね、うっさいわという一言で、というこの番組、今これもう50分、もう終わりじゃんこれ。飛ばしますねこれね、いろいろ飛ばします。この後はですね、追っかけオンデマンドは今ありません。今やれません、追っかけオンデマンド。今これもうライブ中心でお送りしています。はい、ちょっと機材トラブルの関係で、もうそのまんま行きます。なので、一旦、これこの後は、まあ、普通台本通りですと午前0時35分頃にお会いしますというふうになってるんですけど、このコメント全部なくなりますんで、一旦ここで、CM に入ることになります。リモートの皆さん引き続きそのままご準備よろしくお願いいたします。では一旦 CM じゃないんだ、 これ幕外コーナーだから、そのまんまこれ番組続きますので一旦ジングルいきまして、基本的にこの3人のトークがまた始まるということになりますね。ということで、では一旦ジングルいきます。第36回 FMC ゆく年来る年、はい、幕外トークです。
本当に何なんですか、幕外トークの意味ありますこれ。
これ5分間本当はこの時間帯にあの追っかけオンデマンドの作業をするんですけど、まあちょっと私そのいろいろ機材復旧のためのいろんな作業やってますんで、どうぞあの楽しいトークをやっておきます。
まあね、本当にさっき言ったあの猪木田さんのその小さな災害っていうことをね、まあ、どうにかしないといけないっていうのはね、すごくあの問題に思ってるわけでございます。
でも自分がいびきかいてるとか考えたことないの？
いや、それもね、恐ろしい話なんですけど、まあね、まず痩せるってことがまず第一のあれやと思う。
誰の？
私はです。
痩せたけどな、少しだけ。
ね、自分でもやっぱり一時期ですね、本当にあの自分のいびきで起きたことがありまして、っていうぐらいやっぱりそのいびきっていうのはかなり恐ろしい、本当に人の命をもう奪うような危険なものやというふうに。
じゃあなんか松田さんのいびき多そうやから。
いびきね、前ね民宿かどっかに泊まってて、2階に泊まってて、1階の人から苦情が出たの。2階のなんか客がうるさいとか言って俺のいびきが下まで響いてたっていう。
さあ、俺のことだけじゃないぞ、松田さんも言ってないですよ。
3人が寝てるところに遭遇したら一番被害者私や
ん。あれ分かんなくて、あんただって意外と全員で合唱団になってたもん
ね。結構出張とか会社で行くじゃないですか、あんな結構一つの部屋で旅館でこう泊まる時って多いんですよ、で、4、5人で寝るじゃないですか、もうさ、寝たもん勝ち。
ああ、
先に寝たもん勝ち、もうあの合唱団になってる、いびき、歯ぎしり、歯ぎしり、いびき、交互に書くから。
要はね、先に寝たものが勝てるんですよ。だから後から寝ようと思っても寝らんなくなるんだ、これ。もうこれは大変ですよ、
いびきまだかいもん、あれキリキリキリキリってあの音嫌やで、あの歯ぎしりの。
私歯ぎしりするらしい。
リモートで参加の皆さんはどうですか、いびきはどうですか。自由に声出していいですよ。
私は痩せているのでいびきはかきません。
申し訳ない。
木内さんはいびきはかくんですか。
いや、かいてるかもしれないけどよくわからんです。
ケルートさんどうですか。
書きますよ。
書きそうですね。
即答でしたね。
ありがとうございます。
はいね。一回だから榎田さんに、寝てるとこ、榎田さん寝てるとこ動画撮って、一回見てもらいましょう。実際に地面が揺れてるかとか、揺れ具合どうなのかとか、震度いくらやの部分が。これもう能登の話してる場合じゃないと。
何で測るん、その震度は。速度計みたいな。
ああ、だから何デシベルかとか、なんか振り子でも用意しておいて。
あ、でも今いびきのなんていうの、この音波っていうの、を測るアプリがあるから、枕元に置いてたら何デシベルって出るよ。
あ、それぜひやりましょう。
出る出る。
もうこれはね、本当にやっぱり人災ですから。ねえ、皆さん。
人災。
そうですか。
なかなか痛そうですね。
いや、いいですよ、いいですよ。
なんか思うところがあるんですか。
大丈夫です、最後に撮っておきますから。
で、そのアプリ前島さんもみんなやったらいいじゃないですか。みんな撮りましょうよ。
ねえ、みんなで。で、一番あれですよね、デシベルの高かった人が優勝って感じで。
すごい名誉な。
そう、だんだんですよ、デシベルコンテンツは。
なんかね、やっぱりそういうね、小さな生活の何やろ、その壁というか、まあ、そういったものをまず取っ払ってですね、また快適な睡眠ライフを確保するってことが、まあそういう災害でもそうですけど、二次災害を減らすことができるんじゃないかというような、ね。
さあ、そろそろ、時間です。爆買いタイムが終わりまして、この後は B 枠に行きますんで、しばらくお待ちください。